じゃあ始めます。今日はですね、WWW に関係することを3つやってしまおうと思ってます。それでまず概要が書いてあるのが、190ページテキストの190ページですけれども、16、17、18です。で、概要だけで読むのが嫌になるほどたくさんあるんですけど、どうしましょう。まあ読みましょうか。はい。まず16、WWW におけるサーバー側の技術っていうことで、WWW、ワールドワイドウェブっていうのはサーバーとクライアントがあって、で、相互にまあ、情報をやり取りするわけですけれども、サーバー側とクライアント側でそれぞれそれなりの技術があって動いているわけです。で、今回16で言ってるのはそのサーバー側、要は、HTML ファイルを持っていて、で、それをクライアントに送ってくれる側のサーバー側の技術ってことですね。で、CGI の話が中心になると思います。サーバー側で動作するプログラムや CGI とは何かと、そこら辺の動作原理を理解しましょうということで、 CGI はクライアントからの要求によってサーバー側でプログラムを呼び出して実行して結果をクライアントに返信するというインターフェース。CGI っていうのはコモンゲートウェイインターフェースって言って、もともとはインターフェースのことです。実際にそういう CGI というプログラムがあるわけではありません。実際はどんなプログラム言語を使ってもいいわけで、ここにはな、C++ とかパールって書いてありますけど、 CGI でよく使われるのはパールという言語、それから PHP という、ね、データベースと連携を取りやすい言語がよく使われます。それから17、18がまとめて書いてあって、 WWW の技術って書いてあって、これが長いですね。ちょっと斜め読みしましょうかね。一般のブラウザーソフトは HTML 形式の内容を表示する処理を提供するものなので、HTML で実現できない処理をブラウザー上で表現するには別のプログラムをブラウザーソフトで動作できるようにする必要がありますと。結局ブラウザーは HTML を表示するものだと。じゃあ HTML じゃできないことを何かさせようと思ったらば、ブラウザーにさらに追加で何かプログラムを入れなきゃいけないと。じゃあその追加で入れるプログラムのことをプラグインと言うんだよということです。で、プラグインソフトと言います。で、プラグインソフトはダウンロードした後インストールして利用できるようになると。で、プラグインとは何か、プラグインはなぜ必要なのかっていうことが分かっていてくださいということだそうです。で、とは言っても最近のインターネットエクスプローラーとかネットスケープなんかには、案外それなりのプラグインがあらかじめ組み込まれていたりします。例えばよく使われるのが、マクロメディアのフラッシュとかね、あそこら辺はよく使う技術なので、それが表現できるように、あらかじめある程度のプラグインは入っていたりします。それから次のページ、191ページにつながっていて、アクティブスクリプト、これはクライアント側のブラウザーソフト内で実行するプログラムのことですと。 JavaScript と似てますね。なんとかスクリプトってやつです。で、 HTML ファイル内にアクティブスクリプトを組み込むことによってより複雑な処理を行うことができますと。で、まあ、アクティブスクリプトってどんなものかっていうのが分かってください。で、アクティブスクリプトっていうのは一般的な呼び方で、その実際のものとしては JavaScript と VB スクリプトがあるって書いてあるね。まあそういう言い方もあるんでしょうね。まあいわゆるスクリプト言語です。で、これはサーバー側ではなくてクライアント側、つまりウェブブラウザー側、いわゆるインターネットエクスプローラーとかネットスケープ側でプログラムが動くと。まあ正確に言うとプログラムが動くというよりも、まあなんか解釈されて実行されて、なんか画面上で変化があるということです。それからクッキーっていうのがあります。これクッキーっていうのはウェブサーバーにアクセスした利用者の情報を、利用者に返して、利用者側のパソコン側で保存されるファイルです。つまり、クッキー食べさせられるってよく言うんですけども、クッキーっていうのは、ブラウザーがサーバー側から渡されて、で、まあ、自分がどこアクセスした状況なんかは自分で持ってるのね。なんていうのかな、使ってる人はあんまり認識しないかもしれないけれども、インターネットエクスプローラーとかネットスケープとかそういうブラウザーがクッキーを食べさせられて、自分が何かした状況を持ってます。 だもんだから、なんか次にどっかまた同じサイト見に行った時にいきなり何とかされて名前呼ばれたりする時があります。表示されたりすることがありますが、実はそこに入ってると、前見に行ったことがあるってことがそこにクッキーで書いてあるというようなことです。例えばユーザー認証が必要なサイトにアクセスした場合、1回認証した後に別のウェブページで認証が要求されないようにするには、利用者のパソコンに認証に必要な ID などクッキーに保存しておいて、クッキーを参照することで別ウェブページへの移動時に認証を要求しないようにするような仕組みを実現することができますと。毎回認証させられたらたまったもんじゃないので、要は1回認証したらば次からはクッキーを見てこの人はもうすでに認証しているというふうに考えるということですね。それからまた次の日にアクセスする場合には、認証を行うようにした場合はクッキーに有効期限を設定するというようなことで、実現ができるというようなことです。まあ、クッキーの話が書いてあります。今日はこの16、17、18をやりたいと思ってます。で、実際の本文の方ですけれども、まず16、テキストでは200ページ201ページに問題がありますが、その前に、要点解説を見ましょう。こっちはあんまり難しいこと書いてないんで、ざざっと見ればいいと思うんですが、これはサーバー側の技術です。さっきも言ったように、ウェブ、WWW を実現するためには、サーバーとクライアント両方にそれなりの技術が必要なんですが、これはサーバー側の方ですね。サーバー側の技術の概要として何があるか。CGI と SSI というのがあります。で、ウェブアプリケーションに関する技術のサーバー側として CGI、コモンゲートウェイインターフェースというのがあります。これは、ウェブサーバーっていうのが、まあ、この絵にあるようにね、下の絵にあるように、ウェブページにユーザーがなんか URL でね、要求します。そうするとそれを 見せてくれって、普通はその HTML ファイルを返すんだけども、返す前に、その HTML ファイルの中で CGI を実行するような処理が記述されていると、一旦サーバーから、他のプログラムにといっても、あの同じサーバーの中で動くんですけども、他のプログラムに、データが渡されます。で、大体その場合にはユーザーが入れたデータがくっついて渡されることが多いんですが、渡されて、でそこでプログラムが実行されて、でその実行された結果がウェブサーバーに返されます。そうすると返された結果を形を整えて HTML ファイルとしてユーザーに返すというような動きをします。要は普通だと1、4っていう動きなのが、間に2と3が入ってくると、 CGI プログラムとのやり取りが入ってくるということです。で、 CGI というのはさっきも言ったように CGI は単なるインターフェースのこと で渡されるプログラムは R とか、PHP とかいうのが結構多いです。ここでは C とか C++ っていうのが書いてありますけどもね。はい、それから SSI というのはサーバーサイドインクルードと言います。これも CGI とすごく似ていて、違いがあんまりよく分かんないかもしれないんですが、HTML ファイルの中に埋め込まれているコマンドです。はっきり言ってしまうとね。で、HTML ファイルの中に直接なんか実行するようなプログラムというかな、コマンドが埋め込まれていて、その部分に達すると、やっぱりそのコマンドを実行するようにサーバーの中で処理が動きます。その時はやっぱりコマンドが実行されるので CGI とは違いますけれども、なんか別のプログラムに処理が渡って、で結果がそのまま HTML ファイルの中にこう埋め込まれて、でユーザー側に変えるということになります。まあ、よく使われるのはアクセスカウンター、いわゆるあなたは何番目の人ですみたいな時によく使われます。ちなみにうちのゼミの皆さんが使っているアクセスカウンターは CGI の方でやってます。はい、それからポート番号、これは203ページにありますが、これはちょっとまた話は変わりますが、コンピューター、インターネット上のコンピューターを識別するのに IP アドレスというので識別するっていう話は知ってると思いますが、じゃあコンピューターが決まった段階で、そのコンピューターのどのプログラムに処理をお願いしたいかっていうことがあります。例えば多くの場合、1つのコンピューターが2つ以上の処理をしていることがあります。例えば大学のサーバーでも、私のうちのサーバーでもそうですけれども、サーバーと呼ばれるコンピューターはウェブサーバーの機能もあれば、メールサーバーの機能もあれば、 DNS サーバーの機能もあればっていうふうに複数のサーバー機能を持ってます。そうするとコンピューターを識別しただけではどの そのサーバーにお願いするか分かりませんので、その時にどうやって区別するかというとポート番号というのを区別します。つまり IP アドレスでコンピューターを識別して、そのコンピューターのどのプログラムに処理を頼むかというとポート番号で決めます。で、ここではですね、ウェブを見に行く時の例が書いてありますけれども、1、ブラウザーに URL を入力すると、まあ、あのインターネットエクスプローラーかなんかで、HTTP の www なんとかっていうふうに URL 入れます。そうすると実際は IP アドレスが分かんないと、そのコンピューターウェブサーバーにアクセスしに行けませんので、まずURL の、ドメイン名とかサーバー名とかあのあたりから実際の IP アドレスを調べに行きます。でその時に DNS サーバーというのに調べに行くんですが、それが53番ポートというのを使います。で自分が属しているプロバイダーの DNS サーバーが分かってますので、そこに53番ポートで、何々という名前の IP アドレスを教えてくださいと聞きに行きます。そうすると IP アドレスが返ってきます。そしたら今のが丸2ね。そしたら丸3、IP アドレスが分かったんで、その IP アドレスのウェブサーバーにアクセスしたい場合には80番ポートね、80番ポートに、要求を出します。そうするとその80番ポートから、まあ、多くの場合 HTML ファイルプラス、まあ、画像があったり音声があったりする場合がありますが、ウェブに関係するファイルが返ってくるということです。ということでウェブは80番ポートを使うと。でウェブの中でも特別なやつでセキュリティのかかった HTTPS っていうねプロトコルを使った SSL のプロトコルを使ったものは445番ポートというのを使います。というようにポート番号っていうのがあって、ウェブはまあ80番と覚えておいてください。まあ、場合によっては445番ということです。はい。それからね、コンテンツの配信技術ってのが書いてあるんです。これはコンテンツっていうと、だってウェブだってコンテンツじゃないかって気がしますが、ここで言ってるのはマルチメディアコンテンツのようです。動画や音声なんかね。で例えば実際にこの僕らが今これ今授業というかな、ゼミやってる内容も実際はネット上に載せてあっていつでも聞けるようにしてありますけども、まあ、これも音声のコンテンツになります。でその時に例えばストリーミング技術つってね、本当にラジオ放送みたいに生で音を流すような技術もあります。そういうのがこのストリーミング再生技術ってやつです。で実際によく使われているのはリアルシステム、まあ、リアルネットワークスっていう会社が使っているリアルシステム、いわゆるリアルオーディオです。それと Windows メディアですね、これはマイクロソフトが作っている。この2つぐらいがストリーミングの再生技術としてはよく使われているものです。これはいわゆる生の方とね、で音とそれから画像も両方いけますね。それから今度は音声の圧縮技術、音をギュッと圧縮してデータを小さくして送るっていう方法としては、まあ、よく使われているのが MP3、 このゼミのも MP3 という形式にしてウェブ上に載せてありますけども MP3 というのがあります。それから僕これ知らないんだけど ATRAC3 っていうのがあって、 AC3 っていうのは聞いたことあるんだけど、その前に ATR がつくとよう知りません。なんかソニーらしいですね。それと AAC っていうのはよく聞きますね。アドバンストオーディオコーディングっていう。そういう音声圧縮技術があります。MP3 はね、よく MP3 プレイヤーなんかがあったりして、最近はよく聞く話だと思います。かなり圧縮されますね。相当圧縮されます。で、なんていうのかな。いわゆる半導体メモリーみたいなものを使った、いわゆる物理的に動かない動くモーターなんかがあって動く媒体ではなくて、本当にメモリーの中にねデータとして入れちゃえるぐらい小さいデータになるので、音楽なんかを聞くのには結構便利です。だから IP マルチキャストっていうのは、まあ、前もマルチキャストって話がちょっと出てきたと思いますが、複数の決まった特定の IP コンピューターにデータをバッと送りたい、まとめて送りたいときに使う方法だということぐらいでいいと思います。でそれくらいを、話として知っておいたところで、実際に出てくるのはでも CGI が中心になっちゃうんですが、200ページ201ページに問題があります。で、例題1、これはマル1とマル2でそれぞれ何かって言って下から選ばせる問題なんですが、これは皆さんやってみてどうですか。 まあ選ぶだけなんでね。いい。おい。はい、大丈夫ですか。わかりました。この中でね、一方が CGI、一方が SSI ですね。で、さっきの説明見ればわかると思いますが、まずブラウザ、HTML に埋め込まれるとかね、いうことと、それから SHTML という拡張子がつくというところあたりを気にして、それを SSI だと思ってください。それから、別のサーバー側で別のプログラムを呼び出して実行されてっていうようなことが書いてあったらば、これは CGI だと思ってくださいということです。で、呼ばれなかった、いや、使われなかった Java アプレットっていうのはね、これは、サーバー側からダウンロードして、で、実際はクライアント側で動くプログラムのことですね。Java アプレットって。なので、ちょっと話が違ってきますということです。それから、例題の2、これはですね、次の語群 A から、A の中に4つありますけれども、主にウェブサーバー上で実行される技術をまず1つ選びなさいと。で、選んだらば、その用語に最も適したものを説明文章を、今度はまた B 群から4つの中から1つ選びなさいということです。これはどうでしょう。はいはいはい。おぉ。はい、わかりました。まあ、解説も見といてください。ちなみに、ウェブサーバー上で実行されるのは CGI ですね。で、フラッシュっていうのは、さっきもちらっと言いましたが、よく、ウェブ上で絵が動いたり、音が出たりするのありますね。あれ、マクロメディアのフラッシュっていうやつですけれども。だから、これは、クライアント側で動くやつですね。それから、ActiveX コントロールっていうのは、例題の解説にも書いてあるように、サーバーからまず ActiveX コントロールという、まあ、プログラムのようなものをダウンロードしてしまって、クライアント側、つまりブラウザーの方で実行されるプログラムなので、これ違います。それから VBA というのは、これはプログラミング言語、Visual Basic for Application といって、例えば Excel とか Word の中でプログラムを実行したいというような時に使う、いわゆるプログラム言語なので、話はちょっと違い、全然ネットワークと関係ありません。したがって P の CGI が答えであると。じゃあ CGI の解説になるのはって下から選んでいくと、これは、H かな、ウェブサーバーから別のプログラムを呼び出してうんぬんというのになっちゃいます。ちなみにね、5群 B の方の EFG でそれぞれ何かってことなんですが、多分ね、 E のね、3マイクロシステムって出たらもうすぐ Java と頭に思いつくようにしてください。3マイクロシステムのプログラム言語って言ったら Java です。それからね、 F のね、 Windows NT に搭載されているウェブサーバーは IIS、 インターネットインフォメーションサーバーって言うんですけども、これの拡張機能でスクリプトをサーバー側で実行処理するっていう、これはね、 ASP と言います。 ASP なんて書いても ASP と言います。それから、実際にURL 見ていくと、時々拡張子が .asp っていうのがありますんで、これは Windows で動いてるサーバーだなっていうのが予想つきます。それから G のね、動画や音声のストリーミングっていうのはさっきちょっとできましたね、解説の時にね。リアルシステム、リアルオーディオとか、Windows メディアとか、その手のもののことを言います。はい。じゃあ次のね、例題3というのがあります。今度は CGI に関する、記述の中から誤っているものを一つ選びなさいということです。今度は4択で間違い選びですね。これはどうですか。大丈夫ですか。はい、これ B ね。CGA っていうのはあくまでもブラウザー側で実行されるんじゃなくって、サーバー側で実行されますんで、 B が違いますということですね。はい。じゃあ、ここは OK でしょう。次に行きましょうね。次は、17と18でそれぞれ WWW の技術の1、2となってます。 じゃあ1から見ていきたいんですが、1はどちらかというと歴史的な話と、あとうんぬんくんぬんですね。まず解説206ページ207ページを見ましょう。こっちのね206ページは WWW の、発展と概念ということで、まあ歴史みたいなことが書いてあります。まあこれは読むしかないと思いますが、まあもともとインターネットがアーパネットつってね、軍事的な話から始まって、であと学術的な話になって、でそのうちに1990年代の最初というか半ば、前半の半ばぐらいからといったらいいのかな、いわゆる商用にも使えるようになったもんだから爆発的に広がってきたんですが、プラス実はこの今までインターネットっていうか、そういうネットワークで使えたのは電子メールとか、ネットニュースとかね、そういうものしかなかったんですけれども、その中でウェブが使えるようになったっていうのが、その爆発的に広がるようになった大きな原因です。でウェブについてはここに書いてあるように、1991年にセルンっていうんですか、これ確かね、スイスだったか、なんかヨーロッパの方の核技術のなんか研究所だったと思うんですが、そこで、WWW のまず基本的な仕組みが考えられます。でその後、NCSA ってところがモザイクというね、画像も表示できるようなブラウザ、いわゆるHTML、 セルンで考えた HTML の、画像まで表示できるようなブラウザをまず考えると。でそれでこれはいけるっていうことになって、でその後 HTML の規格がだんだんできてきます。で W3C って書いてあります。 W3C って書いて、要は WWW というのがめんどくさいので W3C ですかね、ワールドワイドウェブコンソーシアムというところが、HTML の規格を、提案したり勧告したりしています。でまあこの辺の下に書いてあるように、どちらかというとデファクトスタンダードって時々言うんですけれども、要は規格よりも実際の市場の方が先に進んじゃって、市場で一般的になっちゃったものが後で規格になったっていうかね、ようなものなところもありますので、HTML の 3.0 とか 3.2 とかそこら辺は、もう初めからインターネットエクスプローラーとかネットスケープナビゲーターとかそういうのがどんどん出てきて、自分独自規格を作っちゃったもんだから、それに合わせてまあ規格を出したと。でその後で HTML の 4.0 っていうので、いやそれじゃあまずいっていうことで、ちゃんと規格の方が先行して、こういうのを規格にしましょうみたいな話になったというようなことです。で元々 HTML っていうのは207ページの方にありますが、ハイパーテキストマークアップランゲージって言って、ハイパーテキストっていうのはクリックすると別のページに飛べるようなね、そういう仕組みのことをハイパーテキストって言います。でマークアップランゲージだから、そういうのを記述できる言語っていう意味なんですが、これは実際 HTML の中身を知っている人は分かると思いますが、なんて言ったらいいかな、文章の構造っていうかね、文章の構造をきっちり表すような言語っていうかな、もともとそういう仕組みだったんです。ところが画像は見えるわ、クリックすればどっか飛んでいくわで便利なもんだから、だんだんその要は実際にそれを表示できるようなブラウザーとして、最初ネットスケープっていうのが、ネットスケープ社がネットスケープナビゲーターというのを出して、でさらにそれを自分独自に拡張したようなHTML の拡張した言語みたいなのを作っちゃいます。でその後で Windows95 あたりからインターネットエクスプローラーというのが出てきて、 Windows98 でもう完璧にインターネットエクスプローラー IE が、もう OS 化と初めから組み込まれているようになっちゃって、であるところでこうシェアが逆転したんですけれども、 IE がまあみんなよく使うようになってきてしまって、で IE は IE 独自でいろんなHTML の拡張をしちゃいますということで、今までは本当は文章を論理立てて表現するという HTML の言語の本当はポリシーだったものが、見た目をかっこよくしようという方向に走り始めちゃったので、今ではちょっとばかし初めの精神とはちょっと違ってきちゃってるというところがあります。で用語のところを見ますと、HTML って書いてあって、なんかこう タグと呼ばれる記号を使ってどうこうするって書いてありますね。それから文章の構造を明確にするなんて書いてありますが、今言ったのはそんな話です。でタグというのは、この横の絵に書いてあるように、このヘッダーはこう不等号の間にヘッドと書くとかね、題名は不等号の間にタイトルと、これ間違ってるんだけどスラッシュタイトルだよね。で T が1個余分だよね。ちょっと間違う、印刷が間違ってますが、そんな感じになっているというようなこと。これがタグというので、タグというのは命令みたいなもんです。ここはこういう風に記述してねっていう、そういう意味のものです。それから HTTP というのも書いてあるんで、まあ見てください。これがあのハイパーテキストトランスファープロトコルっていうプロトコルですね。通信規約のことです。でこれだと、これで要求すると80番ポートに、まあ要求にしに行くわけです。で実際はその後ろにあの URL を書いてあって、 URL っていうかあのサーバー名とかパス名とかを書いてあって、でそのサーバーの、そこのサーバーにあるそのパスにあるファイルを見せてくださいというような、そういうような意味になりますというプロトコルです。あの通信規約ですね。で、クライアント側の技術概要ってところに、ね、いくつか書いてあります。ウェブブラウザーに装備されている主な技術ということで、 ActiveX、プラグイン、Java アプレット、JavaScript、VB スクリプトといろいろあります。まあ、それぞれこれは読んどいてくださいというにしてはいないのかなと思いますが、要は基本的には今度はブラウザー側で実行される技術です。で、ActiveX っていうのは、まあ、Microsoft 社が、開発したインターネット技術の総称。でその中心となるのがコントロールで、サーバーからプログラムをダウンロードしてきます。で、ダウンロードして実行するということです。したがって何かやりたいときに時々 ActiveX ダウンロードします、いいですかみたいなことを聞いてくるときがブラウザー上でありますが、あれはこれのことを言っています。それからその次のプラグインというのは、これもあの個別に何とかっていうプラグインというものがあるわけではなくて、ウェブのブラウザー上で実行できない場合に何かプログラムを追加するわけですけれども、その追加することものをプラグインというということです。それを追加するものの総称ですね。それから Java アプレットと JavaScript はどっちもすごく似てるんですけれども、まず Java アプレットの方はサンマイクロシステムっていう会社、コンピューターの会社があって、そこが開発したプログラミング言語で、要はあの、Java 仮想マシンっていう、バーチャルマシンっていう、だから VM っていうんですけど、あの仮想 の計算機があって、その上で動かせるプログラムっていうことです。で、仮想マシンっていうのを作るもんですから、あの OS に依存しません。例えば、パソコン、いわゆるあの Windows 系の上でも動くし、それから MacOS の上でも動くし、それから当然 Unix 系の上でも動くというような風になっているということです。で、JavaScript っていうのは同じ Java という文字がついてますが、実際はネットスケープコミュニケーションズ社ってところの別の会社ね、サンマイクロシステムとは違う会社が、開発したものです。ただ、言語自体はちょっと似た感じのものだと思います。で、要はスクリプトなので、結局あの HTML ファイルの中に埋め込まれていて、で、その中でここからこの部分はスクリプトだよっていうのを実際にそこで動くと。あの動くっていうのは解釈されて実行される、解釈されて実行されるという形で動くものです。2年生の皆さんはあの結構 JavaScript ね、あのウェブの中で使ってますよね。なんか文字がちょこちょこしたり、ビヨンビヨンしたり、窓が開いたりなんだりかんだりっていろいろやってると思うんで、イメージはわかると思いますが、あんな感じです。で、VB スクリプトっていうのは、これはあの、同じスクリプトですけれども、これはビジュアルベーシックを使ったスクリプトで、主にインターネットエクスプローラーの方で使う言語ですね。Java スクリプトと同じようなものですけれども、これはビジュアルベーシック、いわゆるベーシック系の言語を使ったスクリプトだということです。まあ、そんなことを一応まず知っておいてもらって、204と205ページをやってみましょう。よいしょ。まず例題の1ですね。例題の1は次の文を読み空欄に入る用語を入れなさいってことで、1,2,3,4 とあります。で、どちらかというとこれは何だろうね。まあいろんなこと書かされてますね。これ入りました。 1,2,3,4 になんかごちゃ似たような言葉の文字がいっぱい入ってますが、 A から H まで じゃあまあやってみますかね。はいはいはいはい。やってみましょうね。www を実現する、要素として、重要なのが丸1と丸2と丸3だってから、これだけじゃわかんないんで、次を読んでみましょうと。3つの企画である。企画っていうのも変なんだけど、まあ3つのものであると思ってください。で、丸1はいわゆるホームページのアドレスを単なる数字のつながり、羅列ではなくて、1位の名前で指定するとともに、通信のプロトコルを指定を可能とするって言ってます。で、これですぐ分かりますね。ウェブのアドレス、まあアドレスって言い方は気持ち悪いんだけど、いわゆるウェブのアドレスだって言ってるから、もう URL になっちゃいます。H。で、まあ、丸1は H だと分かります。それから、丸2は、www で利用する、主たるプロトコルであると。ウェブページを記述するため、主たるプロトコルであるって言ってるんで、ウェブ上のプロトコルは何かっていうと、これは HTTP ね、ハイパーテキストトランスファープロトコルなんで、デイになるということです。それから、次は、ウェブページを記述するために作られた企画が何とかであり、継続的な改定を経て今日に至っているという。ウェブページの記述するための企画、まあ、企画っていうのかな、言葉ね。なので、これは HTML だということで、B になるということです。で、この www の、企画策定を行っている組織がどこかっていうと、もともとできたのはセルンっていうところなんだけど、今やってるのは、W3C っていうのかな、ワールドワイドウェブコンソーシアムだから E になるのかなということで、文字が入ると思います。まあ覚えておいてくださいというしか言いようがないですね、これは。歴史的な話もあり何もありということです。それから次には例題2に行ってしまいますが、これはインターネットエクスプローラー、出てきましたね。このドットコムマスターは IE とアウトルックエクスプレスと、要はマイクロソフトべったりの企画、検定なんで IE を知ってなきゃいけないんですが、アクティブスクリプトの動作を解説したものを A から D の中から一つ選びなさいと、アクティブスクリプトの動作を、解説したものをって言ってます。で、さあどうでしょうって言うんですが、アクティブスクリプトってさっき説明に出てきたっけ？なんか出てきてないような気もしますけどね。まあ、選んでみましょう。どれか一つ選ぶで中から選んでみてどうでしたかっていうことなんですが、まあ、だんだんやっていくと、これは違う、これは違うって落としていけると思うんで。はーい。はーい。はーい。はーい。じゃあちょっとアクティブスクリプトが何かっていうことも含めてなので、ちょっと例題の解説見ちゃいましょうね。アクティブスクリプトに関する記述って書いてあって、これは B を見たらいいのかな。B、 アクティブスクリプトとは HTML 内に記述され、まず HTML の中に記述されると。で、 HTML とともにユーザーに配信されると。要は HTML ファイルとして送られて、で、その実は HTML ファイルの中にこそっと入っているものだと。で、HTML ファイルとともにダウンロードされて実行されるプログラムやファイルとして Java アプレットがあり、Java アプレット？微妙だな。ウェブブラウザーで実行され、音声や、動画の再生などの動的なウェブページを表示することができますというのが B だということだそうです。それから A と D はの説明が、HTML と併用されるスクリプトにはウェブサーバー側で実行されるものもありますが、アクティブスクリプトはウェブサーバー側ではなく、ブラウザー側で実行されるのがアクティブスクリプトだと。ウェブサーバー側で実行されるのは、まあ、CGI があるよっていうことですね。で、そんなことを見ていくと、要は今 A と D を言っ A、B、D と言ったんだけど、 A で書いてあるのは HTML の文中に記述不可能な簡易プログラムにサーバー側で解釈され実行されるって書いてあるから、アクティブスクリプトというのは、クライアント側、ブラウザー側で実行されるものだと言っているから、これサーバー側で解釈され実行されるって言ってるから A は違うよということを、まあ、言いたいんでしょう。それから B ね、B は HTML ファイルとは別にダウンロードされるプログラムファイルで、 HTML 文中から呼び出しに応じてブラウザーに搭載された VM バーチャルマシンで解釈実行される。これはさっきなんかありましたよね、Java アプレットとかそんなやつです。でアプレット系のものは、HTML ファイルの中に組み込まれてないのでこれは違います。いくらあのブラウザー側で実行されるとは言っても、スクリプトっていうのは基本的に、HTML ファイルの中にねそのまま記述されていて、それをブラウザーが解釈実行するものですので、VM を使って実行するみたいな、ね、ものは違いますので B は違いますと。それから C、 HTML の文中に記述可能な簡易プログラミング言語でブラウザー側で解釈され実行される。あ、これは合ってますね、合ってます。で D、常にサーバー上に置かれているプログラムファイルで HTML の文中から呼び出しにおいてサーバーで解釈され実行、これは CGI のこと言ってますから違いますということで、答えは C だということになるということです。なんとかですも含めてなんとかいいでしょうか。要はこれを見ていくとアクティブスクリプトが逆に見えてくると思うんですが、こういうのは違う、こういうのは違う、こういうのは違うっていうふうにやっていくと分かってくると思います。結局アクティブスクリプトっていうのは、簡易なプログラム言語なんだけども HTML の文中に入ってる。でブラウザー側でそのHTML ファイルの中に入っているそのアクティブスクリプトの部分を解釈しようとすると、そこで解釈しながら実際に実行してブラウザーに表現するというものですということになります。まあ具体的にはね、JavaScript とか VBScript のようなものが、まあ、アクティブスクリプトの代表的なものだと思います。それから丸2ね、アクティブスクリプトに該当する技術の名称を A から E の中から2つ選びなさいと言っています。これは今僕言っちゃったかもしれないんだけど、選べますよね、選べますか。なんとかスクリプトっていうのがいっぱいあるんだけど、実はアクティブスクリプトとしてのスクリプトとそうじゃないスクリプトがありますので、ちょっと選べますかってことです。はいはい、ちょっとね今僕答えっぽいこと言っちゃったんですけど、要はJavaScript と、VBScript A と D だね。でこれはいわゆるウェブのブラウザー上で実行される HTML に組み込まれてね、送られてきてブラウザー上で実行されるスクリプトです。で下にも書いてあるようにポストスクリプトっていうのは、これはプリンターにね記述する言語です。プリンターに記述、まあ、ページ記述言語っていうんだけども、きれいに印刷するための言語なんでちょっと違います。だから VBA っていうのはさっきも言ったようにビジュアルベーシックフォーアプリケーションって言って、これプログラム言語なんですけども、ワードやエクセルなんかで、あとアクセスもそうかな、そういうところで使う言語です。それからシェルスクリプトっていうのは、これはユニックスなんかでね、なんていうのかな、実行する言語というかな、コマンドを並べたものです。普通はさ、例えば、ディレクトリの中身を見たいという時に普通コマンドラインでは ls とかね、そういうコマンドを打つんですけども、ディレクトリの中を開い中身を見て、でそれでその中からどういうファイルを選んできて、で並べ替えてとか、なんかそういうのを一連のことをやりたいときにはシェルスクリプトっていうのを実行しますということで、これもまたちょっと違います。まあ主にユニックス系で使われる言葉です。ということで A と D でになりますと。はい。それではですね、最後もうちょっと頑張っていきましょう。最後のもう一個18、WWW の技術の2番目をやりたいと思いますが、 210ページ、211ページをまず見ましょう。で、今度はプラグイン、アクティブスクリプト、クッキーというものの話。あ、ここでアクティブスクリプトできてんじゃん。変な話だけどね。じゃあ行きましょうね。210ページの最初からいきます。プラグイン。プラグインとはプラグに差し込むというような意味ですが、要はウェブブラウザーにプラグインモジュールを組み込むことで、要は本来では、ブラウザーだけではできなかったことをプラグインという新しいモジュールを追加することで、実行できるようにしたものだということです。で、どんなものがあるかっていうと、例えばマルチメディアコンテンツの表示とかね、そういうもの、例えばフラッシュなんかがマルチメディアコンテンツの代表的なものだと思いますが、そういうものが見えるようになるものだということです。プラグインはユーザーがダウンロードしてインストール作業を行う必要がありますが、一度組み込めば2回目以降はプラグインを必要とするウェブページにアクセスした場合、自動的にプラグインが呼び出されますということです。で、まあ、プラグインはタダですよということですね。例えば、フラッシュっていうものを作るのには、フラッシュを作るプログラム買ってこなきゃいけません。結構高いです、これ。ただし、フラッシュを、作ったフラッシュを人に見せるときには、ウェブ上で見せるときには、それはタダで、フラッシュのプレイヤーはタダで手に入るということです。で、代表的なプラグインとして、どんなのがあるかっていうと、マクロメディアっていうのが結構よく出てくるように2つありますよね。フラッシュっていうのとショックウェーブっていうのはマクロメディアで出してる、まあ、代表的な、プラグインです。で、昔はショックウェーブっていうのがよく使われてたんですが、最近はフラッシュの方がよく使われるようになりましたね。いずれもショックウェーブの方がちょっと大掛かりなんですけれども、動画やらなんかをこう、音を出して画面を動かしてみたいなことをするやつです。それから簡単なね、その動きなんかをプログラミングできるということです。最近のシャレたサイトに行くと、大概フラッシュが使ってありますね。大概フラッシュが使ってあります。それから Windows Media Player っていうのは、これはまあ皆さんも使ってるんで分かると思います。音楽聞いたりね、動画見たりするやつです。それから QuickTime っていうのは、Apple Computer が作ったやつ、やっぱり Windows Media Player と非常に似てます。動画や、音声などを表示するものです。まあアニメーションなども表示できますけどもね。それからフラッシュの特徴を言うの忘れちゃったんだけど、フラッシュなんで最近よく使われるかっていうと、実際、例えば画面なんかでも絵を表示するときに、絵を、ね、ビットマップって言って、点々の集まりとして表現しているわけではなくって、図形なんですね。いわゆるここに書いてあるドロー形式なので、拡大や変形による画像の劣化が少ない。ドロー系とペイント系っていうね、画像処理ソフトには2つあるんですけど、ペイント系っていうのはビットマップなんです。点々の集まりなんです。ドロー系っていうのは図形の集まりなんです。で、図形の集まりとしてやるので、まずデータがすごく少なくて済む。例えば円だったらば、中心の座標は何かっていうのと半径が何かっていう、その2つの情報だけで円が描けます。でも円を点々の集まりとして表現しようとしたら、たくさんの点々が必要になります。その違いね。そういうことでフラッシュっていうのはデータがすごく軽くて、で、そのくせ綺麗に表示できたりするもんだから、みんなよく使うようになったということです。次はアクティブスクリプト。ここで出てきてるんですけども要は代表的なアクティブスクリプトは JavaScript と VB スクリプトだと。210ページの説明を読んでいくと、アクティブスクリプトっていうのは簡易プログラム言語とも呼ばれて、ユーザー、つまりクライアントのブラウザー上で実行されるプログラム、いや、まあ、マクロを記述したテキストファイルですと。HTML は文書の書式を制御するための言語ですが、ウェブページ上でプログラムを実行し、より複雑な機能を持たせるために HTML の中に組み込む、ね、HTML 文書の中に直接組み込んで、実行するというものです。で、スクリプト言語がアクティブスクリプトですということです。で、例えば実際には JavaScript と VB スクリプトがほとんどというか、まあ中心的なものですが、こういうものがありますよということです。で、まあ、僕は JavaScript の方は、よく見るんですが、 VB スクリプトはあんまり見たことないんで知りませんが、HTML で実際にウェブ作ってる人たち皆さんはちょっとわかるよね、雰囲気がね。ああいうやつです。それからクッキーってのがありますね。クッキーもさっき説明が出てましたけれども、クッキー、いわゆるお菓子のクッキーですねはユーザーに関する情報をテキストファイルに保存したものですと。 で、Windows のメモ帳などで開いて見ることもできちゃうと。要は、クッキーに何が書かれてるか、クッキーが保存されている場所が分かれば、そこで現実に内容も見えちゃうよということです。で、具体的にはそのユーザー情報とか、ID とか、まあ、パスワードみたいなのも入ってる場合もありますし、そのウェブサイトにいつアクセスしたかとかね、そういうようないろんな情報が入ってます。で、これは、サーバー側がどっかにアクセスに行くと、ね、サーバー側が、その情報をユーザーがいつアクセスに来たとかどこを見に来たみたいなものを、クッキーとしてブラウザーに食べさせるわけね。で、ブラウザーに食べさせておくと、下の絵にあるようにね、ウェブページを要求するとウェブサーバーが要求されたページとともにクッキー情報をクッキーを食べさせに来ます。ユーザーのパソコン、あのブラウザーにね。そうするとユーザーのブラウザーが覚えてます。そうするとまた別の日にそのサーバーにアクセスすると、例えば2日後にアクセスすると、あ、2日前にあなた来ましたねみたいな画面にボンと出て、ね、いきなりびっくりするんだけど、それはどうしてかというと、クッキーを食べさせられているんで、ここに入っているクッキーを、ね、見に行って、サーバーがあ、この人は2日前に見に来たなというのが分かって画面上に表示するとか、そういうことができるようにしたのがクッキーです。あとさっき言ったように、ね、ユーザー認証が何回も何回も起こらないようにするような仕組みなんかもクッキーを使ってできてますということです。はい、じゃあそんなことをちょっと理解しておいてもらって、例題1と例題2を208ページ209ページやってみましょう。例題1、これは以下の文章はウェブブラウザーのプラグインについて記述したものであると。2つ正しいものを選べと言ってるんで、2の主の、5つの中から2つ正しいものを選びなさいと言ってます。これはやってみてどうでしょうか。わかりました。正しいものを選べっていうので、ざっと見ていきますね。まず A、HTML 文で、記述されているプログラム。プラグインは HTML の文で記述されてませんよね。で、サーバーからダウンロード、サーバーからダウンロードはするんでしょうけれども、ウェブサーバーからダウンロードするわけではないと。それからブラウザ、ウェブブラウザーが解釈して実行する。ちょっと違いますね、これね。これは何のことを言ってるんだろう。これは何のことを言ってるのかな。少なくともプラグインのことではないですね。それから B、ウェブブラウザーの機能を拡張するためのモジュール化されたプログラムで、ウェブブラウザー単体で再生できないデータを再生する、これですよね。これ B 合ってますよね。例えばフラッシュを再生したいとか、そういうの時に使うので B は合ってますね。それから C、プラグインは、ウェブブラウザーの種類に依存しない、ネットスケープナビゲーターのプラグインをインターネットエクスプローラーで使うこともできる。これはね、知ってないといけないんですが、依存しますね。どういうブラウザー用のプラグインかっていうのは依存しますので、依存しないということはないです。だから皆さんは IE を主に使うと思うので、 IE でもらいに行くと IE 用のがダウンロードできると。ネットスケープでもしもらいに行けば、ネットスケープ用のをもらいに行かなきゃいけないということなんで、これはちょっと違い、 C は違います。それから D ね、ウェブ上のすべてのデータはダウンロード可能なので、プラグインがなくても後から専用のアプリケーションを開くことができる。なんじゃこりゃ。ウェブ上のすべてのデータはダウンロード可能なので、プラグインがなくても後から専用のアプリケーションで開くことができる。ちょっと違うような気がしますね。ちょっと E の方を最初に見ましょう。アクティブエクスコントロールはインターネットエクスプローラーのプラグインとして振る舞うものがある。これは合ってますね。アクティブ X っていうコントロールがあって、これはサーバー側からダウンロードして、でブラウザー側で動くプログラムなんですが、その中にはこれインターネットエクスプローラーのマイクロソフト系のものに使われているものなんですけども、これは、プラグイン的な振る舞いをするものが実際にありますということで、これは合ってます。となると D は違うのかな。 ウェブ上のすべてのデータがダウンロード可能な、まあそれは可能のような気がするんだけど、プラグインがなくても後から専用のアプリケーションで開けるって言っても開けないものもあるような気がします。ということで答えは、B と E なのかな。ちょっと見てみよう。あ、 B と E ですね、ということなので、B と E だということです。じゃあ次に行ってしまいます。例題の2です。今度はね、ウェブブラウザーがあるウェブサーバーに対して初めて HTML 文書の要求を送信してから、そのウェブサーバーとウェブブラウザーとの間でクッキーによる認証が成立するまでのやり取りとなるよう空欄に適切な記述を下の部分から選びなさいって、マルチマルにマルサの中に入れるものを A から F の中から選べって言ってます。サーバーとブラウザーとの間でのやり取りですね。これはどうかな。ちょっと一緒にやりましょうか。まあ、あんまり時間もないんでね。まず、ウェブブラウザーが、初回の HTML 要求を送信します。そうすると、どれなんだろう。クッキーを保存しない、サーバーがクッキーを保存、サーバーがクッキーを保存っていう B は嘘ですねあのクッキー保存するのはブラウザーなんで、もう B は全く嘘ですね。 C、 ウェブブラウザーが認証情報をクッキーとして HTML とともに送信する。まだクッキーもらってないからダメで、ウェブサーバーが認証情報をクッキーとして HTML コンテンツとともに送信、なんか D っぽいな。E、 ウェブブラウザーが次回の HTML 要求を送信するときにクッキーをウェブサーバーに送信、まだクッキーもらってないからできない。 F、 ウェブブラウザーが、次回 HTML 要求を送信するときにウェブサーバーにクッキーを送信要求、次回のって言ってるからこれ違うな。じゃあこれきっと初回なので向こうからクッキーを食べさせられるっていう話がないといけないので、ウェブサーバーが、ウェブサーバーが認証情報をクッキーとして HTML コンテストともにブラウザー側に送信してくるという例ですね。丸1は多分例だと思います。で、そうするとその食べさせられたクッキーをウェブブラウザーが保存しなきゃいけないので、丸2は A で、食べさせられたクッキーを保存するという A が来ると思います。それで3番をやった後で、サーバーがクッキーによりユーザー認証をするっていうんだから、こちらからクッキーを投げるっていうのが3番の話なのね。投げたクッキーを、サーバーが、クッキーを使ってユーザー認証をするっていうから、クッキーを送るっていうようなことが書いてあるのを A から F の中から選んでいくと、どれかな。F は、ウェブブラウザーが次回 HTML 要求を送信するとき、ウェブサーバーにクッキー。これちゃうな。F は違うね。サーバーにクッキーを送ってくださいって言ってるから違うと。こっちからクッキーを投げるという話なので、いいかな。ウェブブラウザーが次回 HTML 要求を送信するときにクッキーをウェブサーバーに送ると。多分いいでしょう。そうするとサーバーがそのクッキーを使ってユーザー認証をすると。つまり2回目からは、クッキーでユーザー認証をしてもらうためにクッキーを送って、そのクッキーをサーバー側が見てユーザー認証をするということですね。多分それでいいと思います。つまり丸1が、どれだっけ、ウェブブラウザーが情報をクッキーとしてウェブサーバーでですね、ウェブサーバーがまずクッキーを食べさせに来ると。で、丸2で、ウェブサーバーがクッキーを、その食べさせられたクッキーを保存しておくと。で、丸3で、もう一回どっか認証の必要なところに 見に行くときに、E でウェブブラウザーが次回の HTML 要求を送信するときにクッキーをウェブサーバーに送ると。そうすると、サーバーがクッキーによりユーザー認証するということですね。そういうふうに動くんでいいんじゃないかなと思いますが、心配な人は解説の例題の2のところを読んでおいてください。さすがに3つやるとね、時間がだいぶかかりましたが、今日は3つやってしまいました。www に関する、サーバー側の話1つと、主にブラウザー側の話2つをやってしまいました。で、この辺の話はやっぱりそれなりに大事なので、理解しておいてほしいんですが、明日はですね、また3つやっちゃおうね。191ページ見ると、19、20、21ってのがあって、ファイルの圧縮技術、それから各種ファイルの形式、それと話がそこでキュッとガラッと変わって P2P というのがあります。で、この19、20は似たような話ですが、それと21という、これをやってしまうとちょっと楽になるので、明日はこの3つをやります。